15ページ、子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチンの積極的勧奨再開に伴う取り組みについて、染谷玲子議員、子宮頸がんは年間約1万人近くの女性が罹患するがんである。予防の HPV ワクチン接種は、定期接種として小学校6年生から高校1年生までが無償で実施されたが、接種後の多様な症状により積極的勧奨が差し控えられた。国で HPV ワクチンの安全性や効果を再検討した結果、令和4年度から積極的勧奨を再開する。その周知方法及び接種機会を逃して対象年齢を過ぎた方に対するキャッチアップ接種や自費で接種を受けた方への対応を伺う。保健福祉部長、HPV ワクチン接種の積極的差し控えにより、接種機会を逃した方への対応は、国の通知により、平成9年度から平成17年度生まれの女子を対象に、接種を令和4年4月から3年間で実施するとされた。対象者には、丁寧かつ確実に情報提供を行い、今後、国の方針やワクチンの供給状況等を踏まえ、臨機応変に対応していく。また、すでに自費で接種をされた方に対する償還払いの必要性についても、国が示す取り扱いを確認し、公平性を保ちつつ、正しい対応を見極め判断する。積極的勧奨の再開となる令和4年度の周知方法は、広報、ホームページ、SNS を活用し、広く周知する。対象者に通知する際は、予診票も同封するなど、積極的勧奨に努めていく。犯罪被害者を支援する条例について、小林よし子議員、茨城県内で犯罪被害者を支援する条例が制定されているのは、44市町村の中で3市のみである。住んでいる地域によって支援が受けられたり、受けられなかったりするのは望ましいことではない。身近な市町村で末永い丁寧な支援が必要と考える。具体的な支援を行うにあたっては、法的根拠を設ける必要があることから、条例の制定を求める。総務部長、平成16年12月に犯罪被害者等基本法が制定され、地方公共団体は国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情に応じた施策を策定し、実施する責務を有するとされている。現在、警察署での支援は、県警本部に犯罪被害者支援専門部署を設置し、各警察署の窓口に担当職員が配置されている。自治体の役割としては、警察が担う既存制度との整合性や、茨城被害者支援センターなど、民間支援団体の活動状況を踏まえ、検討していく必要がある。また、支援では、事案や被害者の心情によっては、大変繊細な心のケアや専門性が求められ、対応する職員も知識や経験が必要となる。犯罪被害者の立場に立った支援について、関係機関を交えながら調査・研究していく。掲載以外の質問事項、児童館の増設について。